よし、そんなら説明に取り掛かろう。と、案外先生は楽に話しかけてくださった。ゆうべ僕はこの二枚の紙切れを睨んで、とうとう徹夜してしまった。だんだん推理を重ねていった後、比較的早く事件の底に隠された秘密を知ったけれど、その確証を握るのに随分苦心した。僕は昨日君が帰ってからこの二つの品、すなわち遺書と投書を机の上に並べて、いかなる順序で研究すべきかを考えた。その結果、最初はまず心を白紙状態に還元して、果たしてこの二つの筆者が北沢その人であるかどうかを研究した。けれども、もはやそれには疑いの余地がなかった。いろいろ北沢の他の筆跡と比べてみたが、絶対に他の人でありえないことが分かった。しからば、北沢は何故にかかる計画を行ったか、何の目的でやったことかを次に研究した。これこそ謎の中心点で、すでに君と話し合ってもみたが、ついに昨日は解決ができなくて別れてしまった大問題だ。昨日も言った通り、遺書と投書と別々にしては、いろいろな目的が考えられるけれど、二つを合わせると、たった一つの目的しか考えられなくなるのだ。したがって、そのたった一つの目的を探し出せば、すべての事情が氷解するのだが、何がさて、たったこの二つきりの品によって解決しようとするのだから、なかなか困難だった。北沢が誰に投書を依頼したかはわからぬが、とにかく投書は北沢の計画した通りに投ぜられたに違いない。ロマンチックな君は、きっと北沢の投書の依頼を受けた人が誰であるかを知りたく思うであろう。その人を探し出して、その人から北沢の真意を聞きたく思うであろう。無論あの投書が偶然に無関係な人の手に入ったとは考えられないから、確かに北沢に依頼された人があるはずだ。そうしてその人は、現にどこかで警察や僕らの騒ぎを微笑みながら伺っているに違いない。それを思うと君は腹立たしい気になるかもしれぬが、僕はしかし、北沢が投書を依頼したという人には少しも興味を感じなかったのだ。それよりも北沢の唯一の目的が知りたくてならなかった。しかもその目的は決して単なる人騒がせのためではない。なんとなれば、もし単なる人騒がせが目的だったら、もっと簡単な、そうしてもっと効果的な方法があるはずだ。だから北沢にはもっと厳粛な一つの目的があらねばならなかったのだ。ところが、そのような大切な目的を果たすためには、北沢の計画はすこぶるあやふやなものだった。それは昨日も言ったごとく、もし僕が注意しなければ、投書は危うく捨てられてしまうところだった。自殺をあえてしてまで果たそうとする大切な目的を遂行するにしては、随分乱暴な計画であって、それは到底手抜かりなどと言っては済まされないことである。してみると、この投書の危険もあらかじめ計画のうちに入れられてあったと考えねばならない。すると北沢は、その投書が当然僕の目に触れることを予定していたと考えねばならない。いいかね、涌井君。今こうして話してしまえば何でもないようであるが、僕がこの推理に達するまでにはかなりの時間を費やしたのだ。遺書に自作の文章を書かなかったのは、警察に埋葬の許可しか与えさせぬ計画だった。これは疑うべき余地はないが、投書を警察へ送れば再鑑定が行われ、当然僕がその投書と遺書が同じ一人によって同一の時に書かれたことを発見するということも、今は疑うべくもない予定の計画だったのだ。すなわち北沢は、僕が投書と遺書の同一筆跡なるところから興味を持って研究に携わり、その結果、その目的が何であるかを発見するに、大に苦しむということも、やはり予定していたのだ。涌井君、君は定めし、この言葉を奇怪に思うであろうが、投書が僕の手に入ることを確信した北沢のことであるから、それくらいのことを予定するのは何でもないのだ。つまり、一切の事情は、北沢の計画通りに運んだわけなのだ。還元すれば、 北沢はすでにその目的を果たしたことになるのだ。いいかね、僕が一生懸命になって詮索した北沢の目的は、僕に北沢の目的を詮索させることにあったのだ。しからば、次に起こる問題は、何故に北沢がそれだけの簡単な目的のために自己の生命までも奪ったかということだ。北沢という人は、今回の事件で初めて僕に交渉を持っただけで、少なくとも生前には赤の他人であった。その人がそのようなことをするとはありえないことだ。そのありえないことがあるについては、そこにそれを正当に説明しうる理由がなくてはならない。そうしてそれを説明しうる唯一の理由は、北沢自身が少しもそれを知らないということでなくてはならない。つまり、北沢自身、投書と遺書とを書いた目的を少しも知らなかったというより他にないのだ。しかも、投書と遺書とは北沢自身の筆跡である。してみれば、この二つを北沢は無意識の状態で書いたに違いない。しかるに、遺書は生前すでに夫人に示したくらいであるから、北沢自身は書いたことを意識していたはずである。すると北沢は無意識に書いておきながら、意識して書いたように思っていたと考えねばならぬのだ。涌井君、無意識で書いて、それを意識して書いたように思うのは、催眠状態において書かされ、後でそれを意識して書いたつもりになるよう暗示された時に限るのだ。してみると、北沢は、ある人のために無意識に書かされ、そうして暗示を与えられたと考えねばならなくなった。こうして僕の推理の中に初めて第三者が入ってきたよ。つまり北沢事件に今までちっとも顔を出さなかった人が顔を出すに至ったのだ。そうしてその第三者こそ僕に北沢の投書と遺書とを詮索させようとしたのであって、その人が今まで北沢がやったとして話してきた計画をことごとく立てたわけである。そうして北沢自身はそれについて少しも知らなかったのだ。涌井君、その第三者とはそもそも誰だろう。まず他人の遺書の文句を写した遺書を書かせて、死骸を埋葬させ、しかる後同一筆跡の投書を警察へ送って再鑑定を行わせ、自殺であることを確証せしめて、ただ僕のみがその投書を見て事件の謎を突き止めるために努力することを予想していた人は誰であろうか。何のためにその人は僕に徹夜せしめるような苦心をさせたか。涌井君、君はもうそれが誰であるかをおぼろげながら察し得たであろう。けれどもその人であると断定すべき証拠が一体どこにあるのか、その時僕は考えたのだ。これほどまでの計画を立てる人のことであるから、必ずその証拠となるべきものがどこかにこしらえてあるに違いないと想像したのだ。しかもおそらくは、この投書と遺書の二つの中にその証拠が隠されてあろうと思ったのだ。そこで僕は改めて二つの品を検査し始めたのだ。例えば、投書の文句がキーとなって、遺書の方から何かの文句が出てくるのではあるまいかというようなことも考えてみたのだが、そのような形跡はなかった。そこで今度は遺書の文句、すなわち A 氏の手記の第一節の文句の中に何かの意味が含ませてあるのではないかといろいろ研究してみたが、そうでもなかった。ところが、やっと明け方に至って、とうとう遺書の中から確実な証拠を握るに至ったよ。涌井君、君はよく記憶しているだろう。先般の学会に僕と狩尾君とが激論したことを。その時、確かに僕は受け立ちだった。すると狩尾君は、毛利君いかがですと皮肉な口調で僕に肉薄してきた。その時僕は、人間について直接実験を行わない限り、君の説に服することはできぬと言って討論を終わった。そうして僕は、その後人間に関する研究は、卑怯人間実験を行うのでなくては徹底的でないと考え、それが不可能事であることを思って、前からの憂鬱が一層激しくなったのだ。 ところがカリオ君はついにその人間実験をあえてしたのだ。北沢は君の解剖によると胸腺リンパ体質であったから、カリオ君は彼がそのうちの自殺系に属していることを知り、しかもカリオ君のいわゆる特別の時期に入っていたのであろう。それを知ったカリオ君は、そのいわゆるインセンディアリズムを行って、北沢を自殺せしめ、もって僕にその説の正しいことを示したのだ。北沢が自殺する以前には、少しも自殺しやしないかという恐れのある兆候はなかったはずだ。もしあるならば、ピストルを買ったり、遺書を書いたりしたので、夫人は警戒せねばならない。してみると、少しも精神異常の兆候は現れておらなかったのであって、そのような時期には、たとえ暗示を与えても自殺をせぬというのが僕の説なのだ。ところがそれをカリオ君は人間実験で破ったのだ。そうしてそれを僕に悟らしめるために、遺書と投書の計画を立てたのだ。未亡人の話によると、北沢は M クラブへよく行ったということであるが、ロンドンを第二の故郷とするカリオ君がそのメンバーであることは推定するに難くない。おそらくカリオ君はそこで自分にとっても赤の他人である北沢を観察し、催眠状態のもとに A 氏の手記をディクテートし、なお投書の文句を書かせて、それだけは自分で保存しておいたのであろう。ピストルを買わせたのもカリオ君かもしれぬ。そうして見事に自説を証明し、合わせてそれを僕に示そうとする目的を達したのだ。もちろん、その遺書や投書やピストルが、インセンディアリズムの役を務めたことは言うまでもなく、北沢事件そのものは、実に天才的科学者の行った人間実験に他ならぬのだ。